差し支えない方はご起立ください。礼拝への招きの言葉。見よ、イスラエルを守る方はまどろみもせず眠ることもない。一同で唱詠539番。 りを祈ります。天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。購読をいたします。購読文15、詩編51編、お手持ち賛美歌中ほどの12ページをご覧ください。購読文15、詩編51編。ああ、神よ、願わくは何時の慈しみによりて我を憐れみ、
何時の憐れみの大きによりて我が心の札を消したまえ、
我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪より清めたまえ、
我は我が咎を知る、
我が罪は常に我が前にある、
我は何時に向かいてただ何時に罪を犯し、
見舞いに悪しことを
されば、何時もの言うときは正しとせられ、
何時裁くときは咎めなしとせられ、なお
見よ、我横島の中にありて生まれ、
罪にありて我は我をはらみたり、
何時誠を心の内にまで望み、
我が隠れたるところに知恵を知らしめたまわん、
何時ヒソップをもて我を清めたまえ、
さらば我清まらん、
我を洗いたまえ、何時我に喜びと楽しみとを聞かせ、
何時は暮らしの骨を喜ばせたまえ、
願わくは御顔を我がすべての罪より背け、
我がすべての不義を消したまえ、
ああ、神よ、我がために清き心を作り、
我が口に名をきれいを新たに起こしたまえ、
我を見舞いより捨てたもをなかれ、
何時の清き御霊を我より取りたもをなかれ、
何時の救いの喜びを我に返し、
自由の御霊を与えて我を保ちたまえ、
されば我咎を犯せる者に何時の道を教えん、
罪人は何時に返り頼むし、
神よ、我が救いの神よ、血を流しし罪より我を助け出したまえ、
されば我が口に何時の義を変わん、
主よ、我が唇を開きたまえ、
さらば我が口に何時も前を表さ
ん、何時は備え物を好みたまわず、もししからずば我これを捧げん、
何時また反対をも喜びたまわず、
神の求めたもう備え物は砕けたる魂なり、
神よ、何時は砕けたる悔しい心を楽しめたもう感じ。
賛美をいたします。賛美歌28番。 行告白をいたします。日本キリスト教団信仰告白は貸し出し賛美歌の裏表紙内側に重複してございます。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき救いにつきて、全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも。教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり。教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の業に励みつき、主の再び来たりたもを待ち望む。我らは確信し、世の生徒と共に使徒信条を告白する。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず、我はその一人子を、我の主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、モンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に浸れ、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とし栄の命を信ず。アーメン。ご着席ください。聖書を読みいたします。本日与えられました聖書箇所はマタイによる福音書25章の1節から13節、新約聖書48ページでございます。マタイによる福音書25章1節から13節。そこで天の国は十人の乙女が それぞれ灯火を持って花婿を迎えに出ていくのに似ている。そのうちの五人は愚かで、五人は賢かった。愚かな乙女たちは灯火は持っていたが、油の用意をしていなかった。賢い乙女たちはそれぞれの灯火と一緒に壺に油を入れて持っていた。ところが花婿の来るのが遅れたので、みんなうとうとして眠ってしまった。真夜中に、空花婿だ、迎えに出よと叫ぶ声がした。そこで乙女たちは皆起きて、それぞれの灯火を整えた。愚かな乙女たちは賢い乙女たちに言った。油を分けてください、私たちの灯火は消えそうです。賢い乙女たちは答えた。分けてあげるにはとても足りません。それより店に行って自分の分を買ってきなさい。愚かな乙女たちが買いに行っている間、花婿がついた。用意のできている五人は花婿と一緒に祝宴の間に入り、戸が閉められた。その後で他の乙女たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし主人は、 よく言っておく。私はお前たちを知らないと答えた。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないのだから。以上です。
お祈りをお捧げいたしましょう。私たちの羊飼いとなり、その命を捧げてくださった主イエスキリストの父なる神様、あなたは父よと呼び続ける主イエスの祈りを聞いてこられました。それゆえに私たちもまたあなたを父よと呼ぶことができます。あなたは御子イエス・キリストの苦しみも悲しみも喜びも、そのすべてをご存知でした。それゆえにあなたは私たちの心の奥底まですべてをご存知のお方です。私たちはそれぞれが異なった思いを抱き、異なった悩みや不安を抱え、異なった人生の重荷を背負うものです。それにもかかわらず、私たちは あらゆる違いの中で、皆等しくあなたの前にこうして召し集められました。私たちはあなたの命である御言葉をいただき、あなたを褒めたたえるために御前に集められました。そして私たちの主イエス・キリストにあって、あなたの恵みはすべてのものに向かって約束されているがゆえに、私たちは一つとしていただいています。私たちに命を与えてくださいます主よ、どうか一人一人に望んでくださり、今日ここから新しく生きるものとしてください。主よ、私たちは多くのものを恐れ、さまざまな力に縛られて生きています。周囲の視線を恐れ、大きな声と力を恐れてしまいます。してはならないことをしてしまったり、しなければならないことに目をつぶったりしてしまいます。どうかそのような私たちを御言葉によってお支えくださいますようにお願いいたします。あなたを信頼することを忘れ、この世の力により頼んでしまう私たちをどうか憐れんでください。何よりもそのような時にこそあなたに向かって祈ることを教えてください。あなたの憐れみによって罪許されている感謝の中で、私たちの心をより広く、より豊かに耕してください。そしてイエス様に固く結び合わされて、自分のためだけでなく、隣人を覚えて祈ることができますように。あなたの恵みによって、住む家を与えられ、この教会を与えられて、私たちは家族のこと、この町の人のこと、この国のこと、そして世界のことを覚えて祈ることができます。私たちの父なる神となってくださったあなたは、それらの人々の父なる神でもあります。そのことが、一人でも多くの人々に告げ知らされますように、どうか私たちの祈りを強めてください。年度末が近づき、教会の一年間の歩みを振り返る時を迎えています。あなたが与えてくださった恵みの一つ一つを覚えながら、あなたによって召し集められている喜びと感謝のうちに、一年の歩みを振り返ることができますように、私たちをこれからも豊かに用いてくださり、あなたのご計画を祈り求めるものとしてください。病床の中におられる方々、悲しみと試練の中にある方々、この礼拝への思いを抱きつつ、それぞれの場所で過ごしておられる方々を、今この時、深く憐れんで慰めてください。私たちに勝って、私たちの悩み苦しみをご存知である、あなたの愛により頼むことができますように。また様々な都合のために、礼拝を休んでおられる方々の上に、主の励ましをくださり、御手のうちにあってお守りください。困難の中にある教会をあなたが支えてくださいますように。全世界の教会で今日も捧げられる賛美の歌声をお支えください。そのために特に本日半田郷教会に使わされ御言葉の取り次ぎをされる森里信夫先生をあなたがお支えくださり、捧げられる礼拝を祝福してください。主よ、私たちにもあなたを信じ、賛美の歌声を口にして、あなたにのみ信頼して従っていく勇気を与えてください。そして世界の平和を共に祈り求め、恵みの証人として私たちの群れを、そして私たち一人一人をこれからも豊かに用いてください。この願い祈りを私たちの救い主、イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。 目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないのだから。今朝、そうイエス様は私たちに語りかけています。目を覚ましていなければいけないのは、怖い主人がいつ来るかわからないから、いつも目を覚まして油断をするな、そのようなことをイエス様は人々に伝えたかったのでしょうか。あなた方はその日その時を知らないとは、神様の御心は人間の知恵では計り知れない予測不能なものだから、いつも警戒して目を覚ましていなさい、そういうことを言いたかったのでありましょうか。確かに神様の御心は私たちには理解ができない時があります。気まぐれのように思える時もあれば、意地悪のように思える時もあります。神様に翻弄されているように思う時もあります。だから身を覚ましていなければならないのか、そのように思うこともあるかもしれません。しかし今日のこの10人の乙女の例えでもそうでありますが、生ける者も死ねる者も皆、すべての者が神様の前に立つ終わりの日のことをイエス様が語られるとき、ただ油断をするなとか、信仰生活をきちんと守りなさいといった戒めだけを語ろうとされたのではないのであります。イエス様は神様の国を結婚の祝宴に例えられました。当時の結婚式の風習として、 花婿が花嫁の家まで迎えに行きました。そして花嫁を花婿の家に連れ帰り、長ければ1週間にも及ぶ結婚の祝宴を設けました。ここでこの10人の乙女が持つ灯火が重要な働きをしてまいります。ここでいうこの10人の乙女というのは、花嫁の付き人のことであります。彼女たちは花婿がいつ花嫁を迎えに来てくれるのか、その到着時刻を教えられてはいませんでした。花婿は花嫁の家に着くまでに、いろいろなところに挨拶に回ったり、多くの人から祝福を受けたりして、花婿が花嫁の家にいつ到着するかは分からなかったからです。花嫁の付き添いであるこの乙女たちは、花婿が到着するまで、それが夜中であろうといつであろうと待ち続ける必要がありました。そして花婿がいよいよ花嫁の家に到着するとき、先触れの男を花嫁の家に派遣をして、花婿がいよいよ到着するぞということを告げる、そういう決まりがありました。そこでこの花婿の到着を聞いた付き人である乙女たちは、夜であれば灯火を持って花婿を出迎えに行く、そういう決まりであったのです。そのような結婚のお祝いの一コマを切り取って、イエス様は神様の国の真実を伝えようとしたのであります。ここでイエス様が関心を払っているのは、油が切れてしまった5人の愚かと呼ばれる乙女たちのこと、その乙女たちに関心を払っているのは明らかなことで、明らかです。10人の乙女たちは花婿の到着を待ちくたびれて皆眠ってしまいました。誰もが起きていることはできなかったのです。ただ灯火を絶やさないための油を用意していたかしていなかったか、 その違いだけです。そして花婿が到着したとき、五人の賢いと呼ばれている乙女たちはこの油を残りの五人に分けることを断りました。ここは親と思われるところかもしれません。非常時には足りないものを分け合ってやり過ごすのが、しのぐのが大事ではないか、困っている仲間を助けるのが大事ではないかと思うからです。おそらくその場に皆さんが身を置いていたら油を分け合うということをしたと思います。しかしこの5人の賢い乙女たちが用意をした油は灯火を絶やすことなく花婿を迎え入れるための大切な大切な備えの油でした。その油は分けたくてもどうしても分けることができない油でした。そのような大切な油であったのです。この十人の乙女たちが手にしていた灯火とは、聖霊の灯火とも言われたり、祈りの灯火とも言われたりします。しかしこの聖霊の灯火、あるいは祈りの灯火と呼ばれているこの灯火は、この私たちとも関係なく灯り続けているものではなくて、この灯火は終わりの日、花婿であるイエス様をお迎えするために私たち一人一人に与えられた大切な灯火であります。そこには他人の油を借りて注ぐわけにはいかない、そのような大事な灯火なのです。ところでこの油の切れた五人の乙女たちは、自分の分を買ってくるようにと言われて油を買いに行きました。少なくともその責任を果たして油を買いに行ったように思えます。しかし人から言われて油を買いに行くのと、自分であらかじめ油を用意しておくのとでは、花婿を待ちわびるその心の中は全く異なっているものであります。神様は人の心の奥底まで見極められるお方です。そして遅れてやってきた彼女たちに向かって祝宴の門は開くことはありませんでした。よく言っておく、私はお前たちを知らない。それが主人の答えでした。お前たちを知らないとは、お前と私とは関係がないということです。随分と厳しい言葉だなと思います。しかし灯火が消えることに関心を払うことなく、そのことを自分のこととして受け止めることがなかったのは、この乙女たちの方でありました。私たちはここですぐに、自分はこの油の備えをしている賢い乙女だろうか、いや油を切らしてしまった愚かな乙女だろうかという考えに陥ってしまいます。そうするとたちまち自分は、ああ愚かな乙女に属するものだ、落第生だ、自分はダメなんだと考えてしまいがちであります。あるいは時には開き直って無関心を決めてしまうこともあります。しかしこの例えを語ったイエス様ご自身の心に私たちは注意を向けたいのであります。イエス様は日頃から愛の実践を励みなさい、きちんと信仰の灯火を守り通しなさい、そうでなければ天国から締め出されますよ、そのようなことをおっしゃっているのではないのです。イエス様は言われました。私は羊のために命を捨てる。私にはこの囲いの中に入っていない他の羊がいる。 その羊をも導かねばならない。この25章で今日の例え話を含む終わりの日の神の裁きについてのこの3つの例え話を語られた後、イエス様は囲いの外にいる羊たちを導くために十字架にかかり命を捨てられました。十字架にかかられる直前、ゲッセマネで苦しみ悩みながら祈りを捧げていたイエス様のそばで弟子たちは眠ってしまいました。イエス様は眠っている弟子たちに声をかけられました。誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい。弟子たちはイエス様の傍らで眠り込んでしまい、挙句にはイエス様を見捨てて逃げ去ってしまいました。しかしイエス様はそのような弟子たちを最後の最後まで愛し抜かれました。本日記者に読んでいただいた礼拝唱詩は詩編の121編の4節です。この121編は巡礼の歌と呼ばれています。エルサレム巡礼に出る旅人がこれからの旅の困難と危険性に心が揺れ動き、目の前にそびえる山々を見上げて咳を切ったように信仰の告白をするのです。どうぞお聞きください。私は山々に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのか。私の助けは主のもとから、天と地を作られた方のもとから。この天地万物を創造された神はこの私の主だ、この私の助け主だと旅人は歌うのであります。次に別のもう一人の第二の詩人が旅の安全を願って取りなしの祈りを主に捧げます。主があなたの足をよろめかせることがないように、あなたを守る方がまどろむことがないように。見よ、イスラエルを守る方はまどろみもせず眠ることもない。見よと第二の詩人は旅人に語りかけます。目を覚まして神を見よ。神はまどろむことも眠ることもなくあなたの旅路を守るのだと。神はまどろむことも眠ることもない神、そう歌うことによって神はあなたといついかなる時も共にいてくださる神なのだと旅人にこの第二の詩人は伝えるのであります。この121編はこのように締めくくられます。主はあらゆる災いからあなたを守り、あなたの魂を守ってくださる。主はあなたの行くのも帰るのも守ってくださる。今よりとこしえに。この行くのも帰るのもというのは出発からその期間までということです。一日の働きの始まりと終わり、一週間、一ヶ月、一年の始まりと終わり、そして人生の出発からその終わりの時に至るまで、その行くのも帰るのも主は守ってくださる。今よりとこしえに。先ほど申し上げましたが、この例えを含む三つの例え話を語ってイエス様は十字架に向かわれました。イエス様が十字架にかかってくださらなければ、私たちと神様との関係は断ち切れてしまうはずでした。天の国という祝宴の門が閉ざされてしまうはずでした。しかしお前のことを知らない、私とは関係ない、そういう神様の声が二度と響くことがないように、誰一人として愚かな乙女とならないように、イエス様は私たちのために消えることのない 神様の灯火となってくださいました。イエス様が十字架にかかられるとき、イエス様の愛の灯火が最も激しく燃え上がりました。このイエス様の灯火は私たちのために今も燃え続けています。神はまどろむこともなく眠ることもないお方だからです。今よりとこしえに私たちの行くも帰るも守ってくださるお方だからです。私たちはともすれば自分の手元にはもう油がない、信仰の灯火はどこかに消えてしまったと嘆いてしまいます。また隣の人の信仰と見比べてはその油の量を見比べてしまいます。洗礼を受けても自分の生活は何も変わらないのではないかと思いつまずきを覚えることもあります。日常生活の人間関係においても自分の中にあるはずだと思っていた愛の心はどこかに消え失せてしまった、もう愛の灯火は消え去った、そう愛の儚さ、愛の短さを嘆いてしまいます。しかし神は今よりとこしえに私たちの行くも帰るをも守ってくださるお方です。目を覚ましていなさい。神は必ずあなたを救い出す。その日その時は神のみが知っている。だからイエス様の愛の灯火、十字架の灯火を掲げながらその日その時を希望を持って待ちなさい。そうイエス様は私たちに教えてくださっています。世の終わりの日のこと、神様の前に進み出る時のこと、その時のことを語ることによってまどろむことも眠ることもない神様の救いの約束をイエス様は語ってくださっています。そこにこそ私たちの生きる力、生きる希望があるからです。イエス様の十字架とご復活とによって私たちは希望や望みがないもののように生きることから解放されました。虚しさや皮肉や霊障にとらわれた牢獄、愛が冷え切った牢獄から解放されました。目を覚ましていなさい。信仰という油を用意して希望の中で待ち続けなさい。私は必ず来る。このイエス様のご再臨を待つ希望に生きるとき、神様は私たちの行くも帰るもそのすべてを守っていてくださいます。まどろむことも眠ることもない神は今を生きる私たちに深く深く関わってくださる神です。行くも帰るも守ってくださる神はこの礼拝から出ていく私たちと共に出て行かれる神であり、この礼拝へと帰ってくる私たちと共に帰ってきてくださる神様なのであります。祈りを捧げいたしましょう。憐れん深い父なる神様、目を覚ましていなさいというイエス様の招きの言葉の中にあなたの限りない愛と慈しみがあることを覚え感謝いたします。イエス様が私たちの羊飼いとなってくださったので、私たちは休んじてこの御堂を後にすることができます。イエス様の愛の灯火に照らされて、どれほど小さな技であってもあなたの愛を映し出すことができますように、あなたに望みを置く者としてこの一週間の旅路を守りください。この願い祈り、私たちの救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
一同で賛美をいたします。お差し支えない方はご起立いただきまして、賛美歌518番。ください。感謝と献身の印として献金を捧げいたします。
献金の祈りをいたします。天の父なる神様、今日もこうして皆であなたへの礼拝の時を守ることができてありがとうございます。本日与えられました聖書の御言葉を通して、この礼拝に預かった一人一人に力と知恵をお与えください。またそれぞれに与えられた場所で今日から始まる1週間をあなたと共に歩むことができますように。今この時まで思いのままに動くことのかなわないもの、重荷を負うもの、病んでいるものがおられましたら、どうぞあなたが慰め癒し豊かなお恵みをお与えくださいますようにと祈ります。あなたからいただいた豊かなお恵みに対する感謝と献身の印として献金を捧げいたします。どうぞあなたの御栄えにお持ちください。この一言のお祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
報告をいたします。週報をご覧ください。本日の集会としまして、礼拝後に青年会5分間集会が礼拝堂にて行われます。また教師会並びに各委員会が記載の箇所で行われます。個人収束としまして、森里牧師が本日半田郷教会にて説教の合祀に当たられております。今週の集会としまして、聖書研究祈祷会が26日水曜日に行われます。10時半より司会石橋雅美姉、19時半より祈祷会の時が持たれます。課題報告事項としまして、本日礼拝後ギデオン教会京都支部の方より活動報告がなされます。本日はやめる友献金の日です。ご協力をお願いいたします。本日は今月最終週のため週報をお送りしますので、週報のお持ち帰りにご協力ください。裏面に行きまして、関西部会教会学校教師養成講座が2月25日火曜日に大阪教会にて行われます。また47回中高生修養会が3月26日より28日まで記載の日時場所で行われますので、参加をご希望する中高生に限りましては本日中までに牧師までご連絡ください。その他は各自でご確認ください。以上で報告を終わります。お差し支えない方はご起立いただきまして、正英541番
は、主があなたを祝福しあなたを守られますように。願わくは、主が御顔をもってあなたを照らしあなたを恵まれますように。願わくは、主が御顔をあなたに向けあなたに平安を賜りますように。願わくは、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方一同とともに今も後も豊かにあるように。アーメン。 着席ください。本日初めてお越しになられた西村優さん、どうぞお立ちください。どうぞようこそおいでくださいました。よろしくお願いいたします。から以前お越しになったことがあるそうですが、三森直子さん、どうぞようこそお越しくださいました。報告にもありましたが、ただいまからギデオン京都支部の岩井健さんからギデオンの報告がございます。短い時間ですので、どうぞそのままお残りください。
皆さんこんにちは。今日は恵まれた礼拝に出席させていただいて本当に感激しております。ギデオン教会は国際的なものですけれども、今日は短くご報告しようと思ってお手元にですね、1枚のペーパーをお渡ししておきましたのですが、お受け取りいただけましたでしょうか。こちらの国際ギデオン教会の方はですね、もう詳しくは申しませんけれども、この音響会は1907年のご創立と聞いているんですけれども、その数年前にこのギデオン教会がアメリカの片田舎でできましてですね、そしてその特徴とするところは聖書贈呈ということを中心にしながら頑張っている、世界の今は200カ国ぐらいに広がってきている活動でございます。で、日本でもですね、戦後始まりまして、そして京都でも6番目に日本ではできたんですけれども、こちらの音響会からも尾崎さんとか太田さんとか、それから池田さんとかですね、お越しいただいて一緒に活動させていただいたことを懐かしく思い出します。で、裏にひっくり返していただきますと、そこに支部活動報告というのがございまして、ギデオンの年度はちょっと変わっておりまして、6月から5月末までという変なことでございますけれども、ここでは一昨年の6月から昨年の5月までの報告がございます。で、これちょっと読みますと、コロナも一段落し、中学や高校での聖書贈呈を一部再開しつつありますと。2024年4月には三大学の入学式の日に聖書贈呈ができました。また2023年秋には京都支部発足70周年記念の CAD、これは教会訪問、ご一緒にさせていただくんですが、を開催しまして、全国ギデオン有志の応援を得ながら、多くの協力教会でこのように報告と証の時を持たせていただいたことができ感謝しておりますということで、年度内には3406冊の聖書贈呈ができたことを感謝とともにご報告申し上げたいと思います。で、このように報告の証に来て協力してくださった教会は、この1年間ではこの囲みの中に書いてある教会に行かせていただきまして、非常に感謝しておることをご報告したいと思うんですが、いつも教会に参りまして3つのご報告をさせていただいて、お願いをさせていただいております。一つは、ギデオン教会はクリスチャンビジネスマンの集いで、報告は特徴としては聖書贈呈を主にしているんですけれども、いろいろ学校にしろ、ホテルにしろ、いろんな施設にしろですね、あるいは最近では教会へ参りまして、教会でお葬儀の時にですね、未信者の方に配っていただく聖書を最近ギデオンで用意して、ちょっと大型版にしまして、聖書の文字を大きくしたものをいかがでしょうかと、もし ご希望でしたら差し上げますというふうなことで待機しております。そんなことをしながらですね、3つのお願いというのは、1つは やっぱりキリスト教のボランティアのお仕事は各教会のお祈りなしにはもう力が出ません。ぜひこのギデオン教会の特に聖書贈呈活動のためにお祈りをしていただきたいなと、それが第一のお願いでございます。で第二番目はですね、私今もうこれで89歳になりましてですね、年寄りなんですけれども、でこういうものも先頭に立って頑張っておるわけでありますが、やはり同志が少ないんですね。一頃に比べるとやっぱり減っております。でそれ代々つないでいきたいなと、思いますので、ぜひ同志の方を出していただきたいなという願いです。で最近ですね、正式な会員でなくてもギデオンフレンズっていう、そのために陰で祈ったりあるいは捧げていただいたりするだけのその、メンバーも集っておりまして、そしてぜひ皆様方の中で聖書贈呈とか聖書の御言葉を分かち合いたいという願いを持っていらっしゃる方にのネットワークなんか作らせていただいたりしつつあるんですけれども、ぜひそういうお心のある方はですねご参加いただければと思います。でちょうど4月先生にもお手紙でお願いのそのチラシを差し上げているんですけれども、この近くの御所のですね南側にありますハートピア京都というところで4月12日の土曜日の2時からギデオンの働きの説明会をしております。で各教会からのその、ご興味のある方々、牧師先生や信徒の方にも来ていただいてですね、そこでお交わりをしていろいろ説明をしたり質疑応答をしたり、しながらそのギデオンのために祈っていただく、そういう集会を持っておりますので、もしそういうお心のある方はぜひご参加いただければありがたいというふうに思います。そのように同志を出していただきたい、募っていただおりますのでよろしくお願いしたいと。3つ目はぜひその捧げていただきたいということで、今日もしできれば私礼拝の後終わりましたら出口に立ってですね袋を持っておりますので、皆さんのその聖書一冊でもですね、この大型になると少し高くなるんですけれども、中学生に配っております小さいもの、それから英和大訳が高校大学は英和大訳の聖書になっているんですけれども、一番安いものでも200円近くかかるんですね。150円まではかかります。でこれになるともっとたくさんになるんですけれども、無料贈呈をしておりますので、ぜひ皆様方のそのお捧げいただくようにお願いをしておりますので、後ろで立たせていただくので、もしそういうお志のある方はその捧げてお帰りいただければありがたいというふうに思います。3つの願い、祈ってください、それから同志として働いてください、そして捧げてください、とこの3つのお願いをもって今日は終わらせていただきたいと思います。こういう貴重な機会を与えていただいたことを心から感謝してですね、この教会の祝福もお祈りさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。他に報告等はございませんでしょうか。
すみません、夜段階から、夜段階向けにちょっとすみません、この場を借りてご案内申し上げます。来週ですね、夜段階の総会を行います。で、礼拝前に少しお声掛けさせていただいた方もおりますが、極力皆様にはご参加いただければと思います。お弁当の用意ちょっと考えたんですけれども、例年かなり短い時間でやらさせていただいておりますので、来週も短時間でやろうと思いますので、お昼のご用意はいたしませんので、その辺を、よろしくお願いします。また出席は私の方で、後ほど確認させていただければと思いますので、よろしくお願いします。
他にございませんか。それではこれで、終了いたします。